さあ先ほどお寺に行ってきたと言いましたけれども、もちろん上流寺のお葬式なので上流寺で寝泊まりするわけです。そして上流寺であるチラシが新聞に入ってたんですね。葬儀社のチラシだったんですけれども、こういった内容でした。3つ種類があって、まず1つ目仮装プラン、2つ目1日葬儀プラン、3つ目家族葬プラン。この最初の仮装プランでは何かというと、仮装だけして終わり、一番費用はかかっておりませんでした。2番目1日葬儀プラン、これはお葬儀と仮装で終わり、お通夜はやらないというのがこの2つ目。そしてこの3つ目の家族葬プランというのは、まあお通夜、お葬式、そして仮装という一般的なものでした。値段も1、2の3の順で高くなっていくわけなんですね。はたまたこの1番はお坊さん呼ぶのかどうかも分からないですね。釜の前で入れて終わりなのかもしれないんですけれども、まあ、これ見て、私は目を疑うわけですね。もうこんな時代になってきてしまったのかと、ね、亡くなった方を送る葬儀社が率先してそういったものを作ってしまうというわけなんですね。このお通夜とお葬儀をするっていう理由があるわけなんですよね。まあなんでこんなになったのか、亡くなった人のことを考えないのか、はたまた死んでしまった人は分からないからいいと思ってるのか、ねえ、分からないですよね。まあ今の社会っていうのが昔から変わってきて、拡大家族から核家族が増えてきています。確かにこの世代のつながりっていうものが希薄になってきたかもしれない、そういう一面はあると思います。しかし人は生まれてきて自分一人では大きくないですよね。お父さんお母さんが毎日血のみ子の時は付きっきりで育ててくれるわけです。環境によっては、まあ、今苦しんでる人もいるかもしれません。今育児放棄とかネグレクトとか虐待、そういうものがありますので、まあ、せめてこの恩返しというわけじゃないですけれどもね、親に育ててもらった恩の返しじゃない、恩返しというわけではないですけれども、最後には普通にお通夜とお葬儀をしてもらいたいなと思うわけなんです。このお葬儀で引導というものを渡してあげないと、あの世に旅立てないんですね。そして戒名というものを授与してあげなければ、あの世の名前もないわけなんです。宗派はどうであれ、亡くなった人のために、この亡くなった人のためを思い送り出してあげなければならないんではないかなと、いうふうにならないんではないかなというふうに私は思います。日本の文化、信仰の衰退は大きく社会に関係していくんじゃないかなと思うわけなんです。これからグローバル化が進んできますからね、外国の方も多いですし、今年の8月はオリンピックですからね、いろんな人が来る。そういった中でやっぱりこの日本の伝統的なものは大事にしていかないとなというふうに思うわけでございます。また日蓮宗に御遺文、十王三段章という御遺文があるんですけれども、よくね、この御遺文は修羅の画家の説明をするように使うんですけれども、その中にこういった一節があるんですね。紅葉に三種あり、餌食を施すを下盆とし、父母の意にたがわざるを中盆とし、功徳を越行するを上盆とす、尊称の父母にだに、なお功徳を越行するを上盆とす、言わんや亡き親において親、というのが一節で出てきます。こう語訳しますと、父母への功用には三種類あります。父母に着物や食べ物を施すのが最も初めの位であり、父母の意にたがわないのが中の中の段階の位であり、仏様の功徳を エコーするのが最上と最上最も尊い位とするのです。今生きている父母に対して仏教の功徳をエコーするのが最上とされているのですから、ましてや亡くなった父母へのエコーを捧げるのは言うまでもありませんという内容なんですね。日蓮聖人も仏教の功徳をエコーするのが最上の位だと、そして親が亡くなってからもこの最上の位をエコーしてあげなさいというふうにおっしゃっているように、この父母そして先祖への供養が大事になるんではないかなと思うわけでございます。先ほどの葬儀社のチラシではありませんですが、まあ、チラシになってくるということは需要があるということなんですよね。やる人がいるからチラシになって出てくるんですよね。だから今の人たちが何を考えているのか分かりませんけれども、よくね放送でいろいろやってますけどね、共若がいいとか、ね、友達と木の下の樹木葬がいいとか、あの世に行ったら何も意味ないですからね。本当にまあよくいろいろ考えてもらいたいなと思います。まあ、こういった世の中だからこそ初心に戻ってこのご先祖様というものを大事にしていかなければならないんじゃないかなというふうに思う次第でございます。ぜひぜひ皆様もこの信仰心、そしてこういったものを後世にぜひお伝えいただいて、これはお寺の役目でもあるんですけれども、一緒に手を合わせて信仰を続けていただければありがたいなと申し上げでございます。